共に生きよう。一緒に生きていこう。僕らは誰も見捨てない。どうか皆さん、くじけないでください。
やよいよいよ、ネクネクネクネク、オン、オイ。
やよいむねおです。風評被害言われてることについて考えてるんですけども、力前高田のね、薪を燃やすことに対して反対があって、中止になったり騒動になったりしているということですが、僕は、ね、何も無理やりその被災地の薪、力前高田の松を燃やす必要はないんじゃないかっていう気がするんですよ。でそれはつまりその薪を買ってきて、その買ったことによってその分が被災地の支援になるとかですね、そういうもっと精神的な問題もいろいろあるでしょうけども、ただそうならね、まずその薪を買うんだったらその分をそのまま寄付すればいいんじゃないかというふうに僕は思うわけです。でところが人によってはですね、寄付じゃダメなんだと、そこにある物産を買うことに意味があるんだっていう意見があるわけですね。でつまりそれは通常の商取引ですね、商品取引として行われるところに意味があるんだっていうふうに考える人も多分いるだろうと思うんですね。でそれはどういうことかっていうと、その何でもかんでもですね、商品であるということに価値を見出すということなんですね。つまり商品がないのにただで直接その人にお金を渡すっていうのはダメだと。でっていうのはつまり商品経済の中に存在することによって人間は自立するんだ、自立しているんだっていう考え方がある。商品経済の中にいる人こそですね、大人であり本物であるという価値観が、あるんだろうと思います。でそれはどういうことかというとですね、別のシステムとか別の価値観がないからそういうふうになってしまうんだろうと僕は思うんですね。つまり直接的な生産活動でなくてもその人が社会的な役割を担っているんだ、そういうシステムと価値観があればですね、例えば寄付とかっていうものが恵んでもらうということではなくて被災者として当然の対価だっていうね、そういう価値観とか、そういうシステムとかいうものができるはずだと思うんですよ。でそれはなんていうんですかね、働いてない人は、生産活動に従事してない人はお荷物だというような思想と、同じことですよね。それは例えば障害者であれ、どんな人であれですね、生産活動に従事すればその人は社会に参加してると。で例えば引きこもりとかね、含めてですね、その生産活動に従事してない人は社会的な意味のない人間だというふうに、なってくると。でそれはもっと広げていってしまえば、じゃあ主婦、家庭の専業主婦っていうのは自立した個人として認められているのかどうかとか、いうような問題とかですね、っていうのは今の社会で専業主婦というものが意味があるんだっていうことを言うためにですね、逆にその専業主婦っていうのは、例えばこれだけ働いてるんだから賃金に直せばいくら分働いてるんだとかね、つまりそういうお金に換算し直して初めて、その専業主婦っていうのは社会的に位置づくっていうような、そういう思想があるわけですね。だけど僕はそれはやっぱり違うと思うんですよ。そうじゃなくて、専業主婦は専業主婦であるということに意味があるわけで、で例えば人間っていうのはそこで生きてるというだけで何かしらの意味があるんだっていうふうに僕は思うんです。じゃあ何かそのものすごい給料を取る人が偉いのか、ものすごく稼ぐ人が偉いのか、で稼がない人はダメなのかっていうね、そういう問題なんですけども、つまりお金に換算できなければ その人に意味がないっていう考え方が実は商品経済の中に組み込まれないと人間として認められないというか、社会人として認められないということに通じですね、そのことがですね、今被災地の人々がですね、あの震災を乗り越えて今生きてると、もうその生きてることだけでいいじゃないかと、被災地の人々が生きていてくれることだけでもそれは日本社会に意味があるんだっていう、そういう価値観とかですね、だからそういう人々に公的にやっぱりちゃんと生きる糧を与えるのが当然だ、生きるための糧を与えることは社会の義務であり、そしてそれを受け取ることは当然なんだっていうね、その別に今生産活動してなくてもそれを受け取ることは当然なんだっていう、そういうようなシステムとか価値観というものがやっぱり必要なんだというふうに僕は思うんですけどもね。まあ風評の話はもう少し続けたいと思います。
ネクラノミコンオンボイス、おしゃべりは弥生宗男でお送りしました。